はい、3月6日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
お時間でございます。
あ、3月ですね。ともひと
ですね。秋山です。
はい、お願いします。荒垣犬ですね。
寒いよ。
寒くなったね。今日
明日がまた寒いみたいですね。
寒いらしいですね。
やっと暖かくなったと思ったのに、
昨日おとといめちゃくちゃ暑かったのに、半袖短パンで歩いてたのに。
夏日なんか24度とか25度とかだったじゃん、うん、24ってこんなに暑いっけと思って、
ね、めっちゃ暑くなったから、
なんかその前1週間前ぐらいが19とか14とかもあったじゃん。で、まあ、ヒートテック着るじゃない。で、一応暖かくなる、20度超えたら暖かくなるっていうのは分かってるんだけど、うん、ヒートテックって脱いでいいんだっけと思って、うん、分かんなくて着て暑いってなって、で今日また出て、あ、半袖でもいけるやんってくらいだって。で今日19度とかじゃん、うん、19は寒いってのは分かるんだけど、あれヒートテックって着るんだっけ。
そもそも着なければいい。
じゃあじゃあじゃあじゃあ寒いのよ。だからどっちかっていうと寒いより暑い方がまだいいから、うん、まあ、着るんだけど、うん、なんかあれ3度違うだけでこんなに違うんだっけみたいな。
そっか、じゃあ感覚が逆だ。
あ、寒いのは我慢できる人だ。
うん、昨日もだからちょっともうポツポツ雨降ってきて、うん、昨日も普通に半袖短パンで出たけど、はい、夕方6時ぐらい、
そうね、夜ちょっと寒かった
ね、にはちょっと小雨降ってて、うん、あれちょっと寒、風さある、寒いなみたいな感じ。
だって昨日東京雪降ったでしょ。
うん、昨日一昨日かな、
一昨日 か、 だからそれで沖縄半袖ハーパン、ハーフパンツとかだからね、短パンとかだから。
そう、昨日の夜ぐらいからかちょっと雨降り出してひんやりしてきたなぐらいで、今日がまた寒くなって、
沖縄でね暑い暑いって言ってたら東京で雪降りましたって言って、うわ日本ってすごいな、
まあ、逆だな
本当に。
だって、はい、昨日あの、まあ、いろんな先輩方、
はいはい見ましたよ、
そうそう、ご一緒で、うん、その中の、まあ、社長が誕生日だったからっていう集まりがあって、はい、15時スタートの飲み会だったんですよ。
おー早いね。
3時そう、今の時間も余裕で飲んでて、
はいはいはい、
それこそチョメさんも来たけど、うん、3時からチョメさんはラジオ終わるから最初ノンアルで一緒にいて、だその時昼から出てるから、昼間なんてまだちょっと寒い感じもしないから半袖短パンで出たけど、うん、その18時ぐらいにこの辺歩いた時にあれちょっと寒くないってなって、でなんかその日その会に東京から移住してきた方が参加してたんですよ、
はいはいはいはい、
まあ、半年前ぐらいに宜野湾かどっかに移住してきたんですって。で仕事かなんかの都合でなんか福岡行ってたと。でちょうどまた今日那覇帰ってくる便が14時55分で那覇いるよみたいな感じだったから那覇に着くようだったから、じゃあ来たらいいじゃんっつってちょっと3時半ぐらいにその人に着いたんですけど、福岡が一昨日ぐらい行ったのかな、その人は一泊二日ぐらいで呼ばれて、あ、ご飯食べにだけ行ったみたいな。
へ、
めっちゃフットワーク軽い、まあ、聞いたらその人世界3周ぐらいしてるらしいから、沖縄福岡が超近いぐらいの感じだったんだけど
電車で行ける距離じゃんぐらい
の。で福岡から帰ってきて沖縄暑いねっつってもう上着脱いで抱えてたんだけど、一昨日福岡着いた時点では7度だったらしくて、
福岡がはあ、冷蔵庫の中より寒いやつだ。
福岡と沖縄間でこんなに気温差あるんだっつって、その人もやっぱ沖縄ってすごいねみたいな話をしてましたね。
気候が違うからね、もう熱帯、あ、気候というかそのなんていうの、この世界であるじゃない、うん、寒冷地帯とか、うん、熱帯地帯とか、
やっぱもう
ああいうあれがもう違うからね。
日本の本島、本州とアメリカの、
もう本当に
アメリカじゃない、
アメリカ
琉球列島、
うん、まあ沖縄のね、
うん、
沖縄諸島っていうのかな、なんていうのかな、こういう場合
琉球列島、沖縄諸島、
琉球列島、はい、
かな、まあ、と全然違いますからね、
はい、
でなんか海外の話になって、まあ、その方がいて、
あの
海外行ったことないから、
お
なんかもうその人からしたらえっ、ー、っつって
逆に
絶対行った方がいいよっつって。
沖縄の人はでも多いよね、海外なんか出会った中では、まあ言ったらやっぱ海外に行くその飛行機のあれとかもあるのかな、関係するのか、
まあ、なんか行ける便がやっぱ少ないし、やっぱ一旦羽田とか、成田経由していくってい
う、うん、まあ、今はあるけどね、国際便もあるけど、うん、そこまで数がなかったりとかすると
だ沖縄の人なのかは分からんけど、だからもう行ったことありませんと。今までパスポートも持ってません。
県外の人だと高校が私立だと、うん、あの修学旅行が海外とか、
あーオーストラリア行った
りとか、そうそうそう、結構まあなんかね、街でそういう海外に行くためのなんか支援みたいなのが多かったりするのかな、うん、私もそれで行ったし、
それまでだから全く海外に行きたいっていう気持ちになったこともなかったし。
歩夢はある？
歩夢さんはあります。
なんか歩夢とかと一緒になんか韓国とか台湾ぐらいならすごい行ってるイメージだけどね。なんか歩夢は台湾とかなんかよく行ってない？
いや台湾かな、
そんなでもない。なんか
台湾
もこさんとかとなんか
タイ行ったりとか。
あーへー、タイ、
タイと、うん、あれ台湾かな、まあはあの何年か前に特番のロケでその海外ロケがあった時に、うん、ああ
行ってたね、はいはいはいはい、
八乗りメンバーとかで行ってたりとかして行ってるんですよ。だからその前はあゆむさんも多分海外そんな行ってたイメージなくて、うん、けどだからそのロケきっかけで多分パスポート作ってそこから行ってるのかな、
まあどうせあるならみたいな。
でやっぱりこの今まで行ったことない、この35年日本を出たことない、はい、沖縄も出たことない人間が初めて行く海外どこがいいですかって聞いたら、やっぱ一番はタイらしいですね。
へえ。
物価もまあ今はちょっと高くはなってるけど、まあ、日本よりは多少安いし、うん、で日本人多いしご飯がやっぱ合うらしいです日本人。
へ
え、うん、だからもう初心者におすすめはあのタイとか、うん、まあ、韓国あたり。
まあまあまあ、
しかもここからも行きやすいし、
韓国はね、まあ、近かったりとか、まあ、お隣っていうイメージがあるから、うん、あれだけど、まあ、タイなんだ。
沖縄の人間はその韓国、うん、冬場に行くととんでもないことになるから、
寒い、
めっちゃ寒いから韓国って。そう、それでちょっと合わないかもしれんくて、うん、タイはそういう気候とかも合うかもって。
あ、まあ熱帯っていうかあれか、
そうそう、
地域的には一緒なんだ。へえ、タイか、あんまなんかイメージないな。
いやでもだからこのなんだろう、それこそ、まあ、あゆむさんだったりもこさんとかね、うん、そういうこのタレントだったりとかそういう飲食の方たちの周りでも聞くのはタイなんですよ。
へ
え。ちょっともう海外行きたいってなったらタイ行こうよっていう人が多くて、めっちゃ聞くから、そうなんだっつって、やっぱタイなんだねみたいな話をしてて、その中であのその方本当になんか気づいたら世界3周ぐらいしてたらしいんだけど、うん、の行った中で一番良かった国ってどこなんですかっつって、いろいろ行ったけど、まあ、日本を除けば一番良かったのがコロンビアだったらしくて。
コロンビア？
そう、南米がめちゃくちゃ良かったっつって言ってて、その方は、
ごめん、なんか申し訳ないけどあんまり南米って治安的にはなんか
ちょっと、ね、良くないイメージがあるじゃないですか、ね、けどもコロンビアが最高だったっつって、
うん、
物価は安いわ、人は温かいわみたいな。
まあ人はね、それこそ YouTube の撮影で結構 JICA さんにお邪魔するんで、はいはいはい、そういう海外の方と、まあ、お祭りでこうちょっと喋ったりとかするので、南米の方ともお話しして、人はやっぱりあったかいし陽気だし、うん、なんか一緒にイエーイみたいなノリはあるけど、まあ、なんかやっぱり聞くとね、日本の方が来るには気をつけてねみたいなお話をよく聞くから、うん、なんかそう、へえ、まあね、知り尽くして安全な場所に行ってるんだろうけど、知り尽くしてというか、う
ん、なんかやっぱ元々バックパッカーでみたいな、だからそういうホステルみたいな、そういう人たちがもう素泊まりで泊まるようなところに泊まったりしてるけど、結局そういうとこってそういう同じバックパッカーしか集まらないから、
まあ、日本人というか、まあ、海外でもそういう旅してる人、
そうだから地元 の、 その治安の良くない人とかっていうよりも、各国のそういう海外に行き慣れてるバックパッカーたちが集まるから、そこで情報収集できたり、そこで仲良くなったりとかで、逆にそういうとこおすすめしたいけどなって言ってて、
コロンビアだけで調べたら、まあ、国も出てきましたけど、アウトドア、アウトドアウェアが入荷って
、ね、一番いいやつですかね、ノースフェイスとか、
タイは AI による概要ですが、タイは初めて海外に行く人にもおすすめの旅行先です。首都のバンコクには寺院やナイトマーケットなどの人気観光地があり、うん、世界遺産のアユタヤやリゾート地のパタヤへも日帰り観光ができますと。
パタヤビーチだ。
タイでは入国時にパスポートの有効期限が6ヶ月以上であること、1人当たり1万バーツ、うん、1家族当たり2万バーツ相当の現金や資金を所持していることが求められますと。
へ、
タイでは、まあ、赤色の服とか黄色の服がなんかこうちょっと政府的な意味があるとか。
いや、じゃあつけちゃダメなんだ、うん、これダメだじゃん俺。
本当だ、両方入ってるしかもなノーミュージックノールーフって何、や屋根、
いや違う、これはあの知り合いのあの
お店、
ライブハウスの、そうお店の、
タイ タイでは人員が神聖な場所とされており、ノースリーブ、短パン、ビーチサンダルなど肌の露出は禁止です。
へ
え。もう今日の格好もダメだね。
半袖短パンダメなんだ。
うん、ダメだね。
そんなことない
ね。まあだからこういうね、まあ行くのに、あの本当に勉強してから行かないと、なんか知りませんでしたでね、郷にいれば郷に従いじゃないけど、うん、なんかそういうルールはね知っとかないと。
その方曰く、うん、マジでどの国回っても最終的にやっぱ日本が一番いいなってやっぱなるらしいですね。
まあ治安とかなのかな。
ただ治安に関しては日本も悪いよっては言ってた
そのまあそれ行く場所に結局はよるんだろうけど、
いや南米にちょっとしばらく住んでたらしいんだけど、うん、南米に住んでた時は何もそういう被害もなかったし、置き引きとかそういうのもなかったけど、恵比寿で飲んでて、恵比寿で飲んでて15万ぐらいするカバン持ってたらしいんですけど、うん、ちょっとパッてテーブルの方に向いて見たらもうなくなってたらしいです。
恵比寿で、
日本怖ってなったっつって、その時南米の方が安全だと思ったらしい。
それはどうかと思うけど
まあその人によるだろ
う。へ、うん、
意外とそんなにだよっつって。
まあでもあ、ね、海外ね、そうな、結構周りが、うん、私は行く人が多いっていうか、友達ニューヨーク行ったりとか、まあ、そのミュージカル関係の方の友達はもう英語ができる子が多くて、うん、でしかも仕事で海外行く子とか、まあ、研修家にこの海外に行く子とかもいて、うん、行こう行こうって言って、もう一回台湾にその子と行ったけど、完全ガイドしてもらって行ったけど、うん、やっぱもう日本戻ってきて、日本でいいって思う。なんかこの、うん、本場何々みたいなのあるじゃん、うん、本場タイ料理とか、はいはい、なんか本場台湾とかだったらミルクティーだったとか、この台湾で流行ったものが日本に来て流行ってるみたいな、うん、天津とかあるけど、うん、日本で食べる天津の方が好き、
うん、いやまあまあそれ
はね結局やっぱ日本人の味になってるじゃん。
そうそう、無形にちょっと改良
はされてる、改良はされてるのを食べたら、うん、別に本場じゃなくていいかなっていう、
はいはいはい、
感じが して、で
その経験をしてみたいんだよ、してないから。
ああそうだね、うん、なんかこうね、あとまあ中学生の時にオーストラリア行って、うん、あの時はもう、そう、もうこれは何回も言ってるよ、この12年間でないのも、ね、うん、そう、中学校の時になんかこの街がその研修だよ、旅行というよりは、はいはいはい、でホームステイをすると、1週間行く中で3日間ホームステイすると、2泊3日ぐらい、うん、でまあそこで英語のね、なんかこの力だったり、本当に向こうの食生活だったりで、うん、そこの学校と提携してるのかな、はい、学校、生徒さんと一緒に学校も行ったりするわけ、
うん、
もう全然本当にさ、食味も違うし、でそもそもの日本言葉が通じないじゃん、拙い英語で一生懸命喋るけど、うん、なんかんみたいな感じになって、もう本当に家帰りたくって、もう完全に3日でホームシックにかかり、
うん、
で、まあ、楽しかったんだけど、まあ、しかも中学生っていう、今だったらね、もっとグイグイいけるんだろうけど、うん、なんか、
まあ、思春期
というか、ね、そうそうそうっていうのもあり、あれから、あ、海外怖い、海外怖いってなって、で台湾行って、なんかこう夜市とか行くじゃない、そういう屋台とかいっぱいあるところ行って、はい、で空いてるとこ座るのよ、もうなんか店員さんが案内するとかじゃなくても、うん、座るじゃん、まず店員さんが呼べないよね、すいませんってもう言えないし、みんながもう、なんていうの、ここでもう注文しちゃってるから、この声が聞こえるかどうかなのよ。でなんかもう周りもガヤガヤしてるから、もうなんかそこでおじけづいちゃって、
お、
友達が慣れてるから、友達がもうなんか言ってくれ
た、まあね、だから初心者だけでは行かない方がいいんだろうけど、そう、ね、ただその人は、いや飛び込んでみるのもありだよみたいな、楽しいよっつって、もうやっぱバックパッカーの人のこのなんだろう、もうポジティブさ、
あ、まあだからね、だんだんだんだんやっぱ それじゃ生きていけないっていうところもあるだろうからね、う
ん、なんかその人のもう個人的なデータというかの中であるのは、そのアジアの日本人がね、
はい、
アジア圏に一人旅で行ってるバックパッカーはネガティブなやつが多いって言ってた、うん、
よく言うさ、でもインドとかタイとか行ったら世界観変わるぜって言って、
そ
う、こう、まあ、行くみたいな、
そうそうそう、だからあれってもうそもそもの、 その旅に行く 目的がネガティブ、自分が分からなくなってとか、自分探しのために行くから、あのアジア圏内にそのバックパッカーで一人旅行くってやつはネガティブが多いっつって。
なんかイメージよ、イメージ、うん、ほんでヨーロッパとかは勉強しに行くとか、うん、俺には日本は狭いぜって言って飛び出すとか、まあ、挑戦しに行くみたいなイメージがあるじゃない、まあ、芸人さんとかもそうだけど、
だ欧米というか、まあ、だからそのね、
ヨーロッパ系、
ヨーロッパ、EU とかあの辺だったり、
そうそうそう、南米系、白人さんとかね、なんか
南米系まで行くやつはマジで陽キャが多いって言ってた。
いやだって もともとだって南米とかなんてもう向こうの国がさ、うん、もうイエーイの文化じゃん。
イメージはあるからね、
もうハイタッチの文化じゃん、
うん、
はぁって
そう、だからメキシコとかキューバ南米は好きだからいいよって言ってたけど、いや僕らはだからその治安が大丈夫からみたいな、うん、ああそんなん治安は悪いよって言ってたけどもうその言い方も死にポジティブだなと思って、めちゃくちゃでも初めてちゃんとこの海外に興味を持ったというか、やっぱ実際行ってきて、この見てきてる人だから、
うん、
だからもう本当に最初は行ったことある人とかと行くタイがおすすめだし、うんうん、もうそれもないんだったら、あのよくコンビニとかバーとか の, あのポスター、
世界一周みたいな、
そうピースボートみたいなポスター貼ってるじゃないですか、うん、あれおすすめだよとは言ってました。
あのなんだっけ、最近よく見るキャッチコピーが、決まったその日からワクワクしてるみたいな。でも絶対めっちゃスーツ姿だわけ、その男性が絶対この人まだ仕事中なんだろうなみたいな
まだワクワクする前なんだろうな、
ワクワクしてるんだけど、うん、多分まだ仕事してで、来月か再来月ぐらいに休んでから世界一周行くんだろうなと思いながらいつも
あれはおすすめだよって。あれもう1ヶ月あ3ヶ月ぐらい、
3ヶ月ぐらいかな、
旅に行くけど、だから大体この貧乏旅行でバックパッカーも大体100万ぐらいでできると、うん、1年で。それをあの、まあ、3ヶ月だけど、あれは宿代船代で3食ついていろんなとこ行けるで計算したら1日1万もしないと。
あれってツアーになるの？
ツアーではあるらしいですけど、でもそういう日本語できるそういう通訳の人とかもついてるし、もう至れり尽くせりで世界が見て回れるって、それが1日100万の換算、あ1万の換算だったら超安いよっつって、
まあ、日本でね、旅行してるのとかほぼ変わらないどころか、そうそうそう、まあ
それをまとめて3ヶ月ぐらいボンって行けるっていう、だからあれはマジでいいと思うよっつって、
まあ、船が大丈夫な人ならだろうね、うん、
あとだからやっぱその不安があるじゃないですか、
船酔い、
船って船酔いとか大丈夫なんですか、うん、船が一番安全だからって言ってました、
まあ、安全は安全さ、
あんなどでかい船安全だからっつって、もうそんなのビビってたらどこも行けないよっつって、もう
まあ何かしらね、飛行機で行くには飛行機が怖いっていう人もいるし、うん、船酔いするからっていう人もいるしで、
だからとってもいい機会だったなと思って、で去年初めてパスポートを作って。
誰が？
私。
なんで？
去年末。
なんで？
12月に
行く予定ないのに。
いやまあいろいろあったのよ、
はいはいはい、
行く予定になりそうなやつがあったけど一旦なくなったりとかあったんだけど、あ、まあ、ちょっともうその話が出た時点で作っといてみたいなので、12月に急いで作って、
へ、
ちょ、だからそのパスポートを持ってる人たちにはこの5年と10年あるけど、
うん、
5000円ぐらいしか変わらないって言ったら絶対10年作っといた方がいいよって言われたから、
ちょっと、あ、じゃあ10年であるんだ。
そう、1万いくら2万しないぐらいかで一応作って、初めて作ったけどいまだにだから1ページも開いてないし活用はできてないんですよみたいな話したら、いや絶対行った方がいいよっつって。
私も5年、もう何年前だろうな、あれ7年、いや、うん、高校生、
更新しないといけないかもよ、
多分7年ぐらい前か、
うん、
でなんか一応毎年行こうねって言ってても5年で作ったけども、だからもう切れてる、
うん、
結局
なんかね、この間だからテレビでも見たけど、うん、日本人のパスポートの所有率が、17% しかいないらしいですね。
あ、へえ、低いんだ。
そう、世界的に見ても日本人がこのパスポート持ってなさすぎるらしくて、
へえ、
全世界で見ても日本のパスポートって最強らしいんですよ、
証明書としてみたいな
とか、うん、このもうどの国にも行くにもビザが取れたりとかするっていう、う
ん、あ、この信用度みたいなのがすごい
があるから、日本人がパスポート作ってないの意味わからんってなるらしいです。
作りゃいいのにみたいな。
そう、なんであんな最強のパスポートを作れる環境にいるのに持ってないのっていう、
まあ、免許証あるからな。
そう、
別に、
まあ、でもだから海外行かない人からしたら必要ないからっつって作らないじゃないですか、うん、で僕も今までそっち勢だったけど、もうあのもう作った税に入ったんで、まだ出てないけど、
いつどこに行く。
いやもうそれも分からんけど、いやでもその話をしてる時に、うん、もう本当にこれは期待しかしてないんだけど、
はい、
そうなんだ、始めていくのは大概いいんだって、行ったことないんだっていう話の時に、まあ、武藤さんがいて、
はいはいはい、鉄太郎が、
鉄太郎が、うん、友樹誕生日いつって言われて、うん、え、僕5月ですっつって、 OK ちょっと待ってよっつって、そしたら6月の、2日から、4日まで2泊3日ぐらいでスケジュール取れるって言われて、一応見たら全部空いてたから、武藤プレゼンツで一応取っといてっては言われて、ってなって、本当にっつって
、
っていう期待感を昨日持たされて、一応ちゃんと無糖プレゼンツっていうスケジュールを入れました。
ちゃんと共有しとかないで、無糖と。
そう
、木曜日入ってないよね。
そうだから水曜日に帰ってくるの。
あ、えらい。
そしたらそうラジオでも話せるかなと思ってって言ってて、
鉄太郎じゃあれか、カー水木、あ違うか、月カー水、
月カー水、
鉄太郎が休むじゃん。いや、鉄曜リジンチャンプルーじゃん。
そう、一番近くでっていう、だからまあでもだからどうなるかは分かんないけどね、それぞれのスケジュールもあるだろうから。
いいじゃん、2人でも行ってきなよ、
ね、だからそれを横で聞いてたあゆみさんが、え、いいなとは言ってたけど、
どうなる、いいな、どこ行くんだろうな、
分かんない。でも過去にね、武藤さんそんな感じのことやる人だからな。
あ、まあまあまあ、
チョメの誕生日にサプライズで北海道連れてってるから、目隠しして。
あ、逆に、あ、やちゃんとやってくれる方ね。そう、なんか言うだけ言って、やっぱなんか忘れる人とかもいるじゃん、あれ何だったんだろうみたいな、
うんうん、あれこのスケジュールなんだっけみたいなパターンもあるけど、武藤さん意外とそういうのめっちゃちゃんとする人だからな。
いいな、
あるのかな本当にとは一応思ってる。
はい、
はい、というわけで一旦、はい、CM 行きまして、メールツイキャストをまだまだお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラテと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
新戸助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保ひろき、3月16日日曜日、那覇市牧師天仏ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号098-866-6118、またはオリジンリル公式サイトまで。
なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
当たり前のこと言ってる。うん、野球選手の名前とか言えばいいのに。
はい、3月6日木曜日17時22分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
やっております。はい、はい、ツイキャスの方もありがとうございます。安則さんから、先週から言ってあまり降らない雪が降った長野からハイサイと。
ハイサイ、
長野の方も降った。長野って降るイメージだけどね。
まあね、オリンピックやったりとかもあった地域だから、ね。
安則さん、ベトナムもいいですよと。
ベトナムか。
ベトナム料理のイメージ、ベトナム料理、ベトナム料理とは言うけどよく、うん、何だろう、
カオマンガイとか。
ああ、
あの辺多分そうですよね。
あは、
カオマンガイとか、ガパオライス、ガパオライスは違う、ベトナムか、一応違うのか。
ベトナムとタイがなんかちょっと混ざるよね。そうそう、料理的には。
だからよく違いが分かってないのよ。生春巻き、生春巻き
めっちゃ日本語だ
デジ感じだったなまあでも確かに生春巻き、まあ、まあでも
そうか、ゴイクンって言うんだ。へえ、
トムヤムクンとかも、
あれはタイじゃない、
あれタイか。わ、分からん、もう違いが
安則さん、コロナ以降海外行ってないなと。まあ確かにそれで行
かない、まあ ね、
もう更新切れちゃってっていう人もいるかもね、う
ん。それこそ
兄蔵さん、更新したのにどこにも行ってないなと、うん。熊さん、武藤さんかっこいいわ
ねえ、かっこいいとこあるんだ。
兄蔵さん、鉄太郎プレゼンツは面白そう、
あんなにツルツルなのに。
安則さん、日本のパスポートは最強だから紛失、過去盗難には要注意、その筋に人気ですと。
うん、だからやっぱ ね、だから悪いことにも使われるのも、なんかやっぱ日本のパスポートがいいらしくて、
日本で作ったならじゃあ信用しようみたいな感じもあるんだろうね、うん。はー、僕はいやでもずっと言ってるけど、うん、もう日本一周をするってずっと、
まあ、まあ
秋山はね、あの言って X にも書いたんだけど、うん、なんかまあ全国の温泉地と水族館巡りたいって言ってるじゃない、うん。で最近こう X とかインスタとかでこう、まあ、なんか猫のやつあげるからおすすめで流れてくるじゃない、はいはい。なんか今のとこ山口県と大分県、言ったっけこれ、大分県に、うん、しか見つけてないんだけど、猫、保護猫をなんつうの、 がいる旅館がある。
ああ、なんか言ってた。
そうだから大分に行きたいんだけどみたいな、うん、
はいはいはいはい、
そうそう、大分にその保護猫何十匹って保護してて、で、まあ、だからこの皆さんの宿泊代が猫のご飯代になりますと、うん、ぜひどうぞみたいなこと書いてあって、で、であとどこだったっけな、山口県にも一個猫のその猫がいる旅館があって、まあ、猫がいる旅館とかはね結構犬とかは見るじゃない、
はい、
で猫が看板猫として一匹いるとかはたまに、まあまあ、そうそう見かけるんだけど、うん、もう保護猫、そこの大分のところはもう何十匹っていて、うん、なんか部屋に自分が行くのかな、泊まる部屋なのか分かんないけど布団の上とかにも猫がいる画像とかいるわけ、でご飯食べてると猫が膝の上に乗りますみたいな、からもう、あ、行こうと思って、もういろいろなんかもうちょっと熱海にもなんか猫をこうずっと写真載せてる方がいるんだけど、うん、熱海の旅館でも、そうだから今それも追加でチェックしてる、何県にあるかなっつって、でこの前YouTube の打ち合わせでちょっと恩納村まで行ったわけ、はい、で恩納村で車の中でユナナミル君とユナタロとその話してて、はい、でなんか今車で行くんですかって言って、まあでも車あった方がいいよね、なんかまあ車中泊とかもできるしみたいなって話してて、車の後ろを今そういうキャンピングカーじゃないけど寝られるように改造してる車もあるみたいな、
うん、いっぱいあります
よ。そうそうそう、だからそう、
ダディの車がそうじゃん。
あ、そうなの？
そうだよ。え、見たことないですか？
後ろはない。あの外観はあるよ、うん。側は見てるけど。
いや、後ろめちゃくちゃ快適そうな。
あ、そうなんだ。そうそうそう、
それであれだから車乗って。
そうそう、だからまあね、多分ずっ とどっか温泉旅館に泊まることは無理だろうから、
うん、
からもうなんかそういう車とかも探しながらと思いながら。
うん、
そうなんかずっと家が欲しいって言ってたわけ。私、
まあね、家が欲しいんだ。
家が欲しいって言ってたんだけど、うん、でも別になんかこの管理するの面倒いなと思って、うん、っていう話をとかをしてたら、あ、じゃあなんかで日本一周来たいんだったらあれじゃないですかって、この車をそういう風に改造した方がいいんじゃないですかみたいな話になって、
うん、
確かにって
。それは俺は普通に欲しいと思ってるからな、いずれこのキャンピングカーではないけど、
そうそうそう、キャンピングカーまで別に立派じゃなくていいと思ってて、
そうで別にだから
運転するの大変さ、
あの軽バン、
あ、そうそう、うん、
でもだからもちろんできるし、ハイエースとかっていう大きいやつで作ってる人もいるし、う
ん、あんまでかいとね運転が大変だからいいぐらいの、いやだ
それこそ軽トラとかに後ろにそういうの組んで自分で作ったりとかしてる人の動画とか見るのめっちゃ好きだし俺、面白いですよ DIY で、だから作ってとか、あ、参考にもなるし、で大体いくらぐらいで作れますとか、
なんか自分で作ったら私まあまあ不器用だからあれそうだな、なんか高速とか走ってたら後ろなくなってそうだな、
バラバラって
押してて軽トラとかじゃあバンの中だったら安心さ、軽トラだったら自分で多分こう組まないといけないじゃん、うん、なんか自分で組んだらなんか
ルパンのアニメみたいな最終的に座敷とハンドルだけで車の側も全部剥がれて
バーンってバーンって降りたら後ろあれみたいな、なくなってるよみたいな、
崩れて
ドリフみたいに
ドリフみたいになるかもしれないし、
アニゾンさんが日本一周は年取ってもできるから今は海外行った方がいいよ、
あ、
秋山はもう年取ってるから、
いやだからまだまだよ、いやまだ海外に行ける体力があるうちに、
じゃあ秋山は海外にもう2回行って、うん、もう苦手ってなったから、うん、ごめんなさいってなったから、もう日本一周の方がいい、
もうだからそのとこまで来てるみたいな、
もうそうそうそう、余生を考えてる
もうすでに
余生を考えてるから、はい、旧串会社の俺さんが、あれ荒垣さんがいない、
いないです、
犬です、秋山さんお風呂入ってこうね、いってらっしゃい、
トモキは
チョリンとチョリリンってきます、ありがとうございます。3月か、
3月になりましたね、
早いね、いね卒業式か、知り合いのね、もう小学沖縄来てすぐぐらいに知り合って、はい、すぐでもないか、まあ、2,3 年経って知り合った方のお子さんが出会った時は小学生だったわけ、
うん、
が今大学受験してて、多分ね結果があさってとかだったかな、3月8日だったかな、なんですよ。そうで
昨日おとといぐらいがあれか、
ね、公立、昨日が高校の公立高校の入試日だったかな、
あ、高校か、
うん、
県内でもみたいなニュースを見た気がして、
まあ、私立はね結構バラバラなんだけど、
うん、 大学、大、
そう、国公立の大学とか国公立の高校は、まあ、一律の多分合格発表だった気がする。
わ、
まあ、試験日が一緒とかだったかな。
俺全く覚えてないな。
いや私あれだったな、まあ、まあ、何回か話したかもしれないけど、あの中学受験、いや中学から高校受験、高校受験して、うん、推薦で一回受けたわけ、
うん、
で自分の中学から自分その行った学校に4人かな推薦受けて、
うん、
でもう一つその、まあ、ランクで言ったらあれなんだけど、ランクで言ったら1個下の高校に別の子たちが3人ぐらい推薦で受けてたわけ、
はい、
でどっちかっていうと成績的にも、
うん、
この学校内の成績とかで他の子は生徒会長やってたりとか、
はいはいはい、
なんか陸上で全国行ってたりとか、まあ、功績があるみたいな、はい、
推薦を受けるにあたっ
たっての功績がある、
はい、
って言っていざ推薦の合格発表の日になったらうちら4人が全員落ちて、
はい、
別の子が、まあ、別の高校だけどね3人受かってたわけ、
は
い、もうだからどっちかっていうとうちらもまあえってなったけど、うん、どっちかっていうと先生の方がざわざわしだして、
この子たちが落ちるかっつって
ざわざわざわざわってして、すごいなんかいろいろ慰められたけど、大丈夫、あの学力的にはお前らはあの テストで受かるから、だから落とされたんだよきっとみたいな、
社会の怖さを初めてそこで
見たんですね。まあ、あんまり別になんつ怖さでは感じてなかったけど、でテスト受けて、そう今は、あ今高校は全部見に行くのかな、うちらの時も見に行ったけど、あの掲示板、
あ
学校のこのね2階のところからこう板がこう降りてきて番号を探して、
へえ、どこで見たんだろう全然覚えてない、
え学校まで行かない、
いや学校まで行ったんだけど、
うん、
のどこに番号が貼り出されてたかとかを全く覚えてないな、正面だったのかな本当に、
そうなんかね、あの玄関が1階と2階にあったのかな、でこの2階に行くところのこのなんていうの、両方とも階段、まあ、歩道橋みたいになってるところ、
うん、
まあ、正面玄関だったけどのところにこう降りてて、だからもう4人全員受かったわけ、
うん、
いやまあよかったなと思って、だからこれで1人とか落ちてたらさ、だから
もう悲惨な、ね、
そうで塾とかも一緒だったりした子もいて、
漫画ドラマでしか見ないやつ、
そうなんか、わー受かったどうだったって言ってダメだったって言った時に素直に喜べないよねみたいな、うん、それを1人がもしかしたら自分になる可能性もあったわけさ、
お
っていうドキドキはあったな。
俺なんだろう、あの時別にその友達と受けようみたいなのとかも全くなかったし、
あ
で別にそんな私立とかあれでもないし、
うん、滑り止めを受けた、
うん、
あもう公立1本
1本
お
で別に俺塾とかも行ってなかったから、
あ
みんなあの時期その塾通ったりして、
うん、
この模試みたいなので、
はいはいはい、
点数見せ合って、うん、そう大丈夫そうとかって言ってるけど、うん、僕はもう一切それをやらずに、
模試も受けずに、
うん、だって塾とか行ってないからそんなのやり方も知らんしみたいな、
別、まあ、塾行かなくても模試を受けれるんだけど、
うん、だから そういう情報を別に欲してないしっていうか、もうこのなんだろう、受験勉強みたいなのも、
うん、
この一般の受験の日の1週間前ぐらいに詰め込んだぐらい、
うん、はあ、まあ言ったら通常のテスト、授業を受けて普通に生きてれば成績的には大丈夫だよっていう先生に言われてたような感じ、それとも頑張れって言われてたの、
いや親が、うん、まあ、そういうだから塾とか入れない頑固親父タイプ、学校の勉強やっとけばいいだろうっていうタイプの人 で別に学校の勉強もそんな真面目にやってたかって言われたら、うんうん、まあ別に普通ぐらいだし、なのに落ちるわけないと思ってて、だからもうあの時の僕はとてもなんか
ポジティブだった、
そう自信満々だったんでしょ、でだから一瞬普通のテスト勉強ぐらいの感覚で、
なるほどね、中間期末ぐらいな感覚だ
の感覚で受験1週間前ぐらいによしじゃあちょっと勉強するかぐらいの感じで、それまでだから受験勉強しに行ってきますって言って遊びに行ってたから、遊び放棄
もうなんかこんなこと言っちゃおう、もう本当に申し訳ないし、もう今だから言うけど、うん、落ちてほしかったな、こういうやつは落ちて、人生なめ腐ってるやつ落ちてほしかったな、
そんな感じだったけど全然落ちる気しなくて一般入試受けて、うん、その合格発表の日もわーって見に行って数字 あったよし帰ろうだったの、だからよっしゃーとかもなんかそんなのもなかった、
いやうちはもうずっと言ってるけど、あの母親が教育ママだったわけよ、うん、もう100点取って当たり前、
はいはい、
なんで100点じゃないのっていう親だったから、うん、あのうちらはまだあの学区ってのがあったわけ、
うん、
あの自分が住んでる地域だったら
行ける、
そうそう行ける学校が決まってて、はい、でその中で 一番の進学校に行くのが当たり前でしょ、
はいはいはい、
でしかも国公立ね、うん、ってで、私立も一応滑り止めで受けてて、うん、でそこもその私立の中ではもうめっちゃ進学校だったわけで、なんかそこが結構特あの成績良かったら授業料免除とか、はいはいはい、入学金免除とか結構あって、
はいはい、
でまあ、それで私立の方が先に結果が分かるわけで、私立受かってて、まあ、入学金だったか授業料だったか免除みたいな、で親はあよかった、まあ、こっちが受かってるから、まあ、最悪国公立あ国あ公立落ちても大丈夫だねだったんだけど、うん、この私立の高校がまあまあ、 あの本当に成績重視の学校で、
うん、
成績良くないと部活やっちゃいけないとかなんか制服絶対もうなんかおるなみたいな、
はい、
スカート短いなんてありえんみたいな感じの学校だったから、はい、行きたくなくて、
あ
余計にこれで落ちたらもうダメだみたいな、
うん、
でもうだから必死にだから
こう家でも居場所なくなるそれぐらいの親の教えだ
し、そうだからもううちはもう本当に進学校に行って大学まで行くのが当たり前だったから、大学行かなかったらあれだよっつっても就職先なんてありえないよみたいなはぁっていう、
もう人間の底辺のあの漫画で言うぐらい極端に言われて
た、そうそう学力主義だったから、う
ん、すごい、まあまあでもそういう世代か、
うん、まあ親が多分苦労したのかな、
いやでもそうじゃないですか、
まあ、短大だ母親は短大かな、でお父さんも中卒で大工やってるから、うん、まあね、いろいろ親の世代で苦労したのを娘息子にはみたいな、まあ、お姉ちゃんもグレてなんかやれてたけどグレてたけど
うちなんか上二人が真面目だったから、
あ
なんかもうそれも嫌で、
ああまあそっちか、うちはお兄ちゃんがめっちゃ真面目だったわけ、
うん、
でめっちゃ勉強、まあお母さんにガンガンめっちゃ言われて、お兄ちゃんの方がもっと勉強厳しかったって言われて、
はいはいはいはい、
お姉ちゃんは多分それ見てたのかめっちゃグレて、うん、お母さんとでなんかもう怒鳴り合いしてたから、うん、ああはなるまいと思って
その両極端を見た
そうで、お兄ちゃんと仲良かったわけ、うん、でお兄ちゃんとだからよく遊んでて、でお姉ちゃんは4つ上なんだけど、まあ、グレてこうめっちゃなんかわーってやってるの見たから仲悪かったわけ、もう同じ部屋に行っても一言も喋んないみたいな、から、まあ、今はね今の感情で言ってしまうと嫌いだったわけ当時は、
うん、
でだからああはなるまいと思って真面目に生きた結果、
あそっかあだからもうね両極端を見てるから、
そうそうそうそう、
どっち側に行ってもおかしくはないから、
いやうん、だ一切ぐれなかったね、反抗期も大学卒業する直前ぐらいまでなかったよもう本当にもう親の言うこと言うことでやって、で高校で演劇始めたから でそっちが楽しくなっちゃってもう全然勉強しなくって、
うん、
で親もなんかちょっと年いったから早く寝なさいみたいな、
はい、
早く寝なさいっていうぐらいで、 お兄ちゃんからしたらお前早く寝なさいって言われてんのいいなって言われたから
、
そうそうそう、だから大学受験なんてもっとあれだって大変だったよ本当に、
いやでもだからちゃんと受験だ、なんだろう、その真面目なお兄ちゃん路線に秋山ひとみも行ったから、
うん、まあ、お兄がだから私立の高校と私立の大学と一人暮らししやがったから、うん、お前にやる金はねえって言われて、
うん、いやでもいい育ち方をしたというか、僕はだから、まあ、
ぐれたかったよ今思えば、ちょっとは
実の兄弟のだ僕兄ちゃんと姉ちゃんが4つ上と3つ上にいるんですけど、2人真面目だったから、
うん、
なんかとっても僕だけダメなやつみたいな感じで言われてたんですよ、なんでちゃんとできんばみたいな、もっといい成績取れんばみたいな、なんでそこまで求めればっていう、二人がやってるからいいだろうぐらいの感じで思ってたし、でお姉ちゃんと同い年のいとこがいたんですよ、
はいはいはいはい、はい、
でそのいとこがもうとてつもないやんちゃっ子だったの、
はいはいはいはい、
僕はだからそっちに行ったの、
まあ、両極端をそっちで見たんだ、いとこで、ああ
でも夏休み奄美大島に帰ると、うん、いつもこの4人でセットでいるから、
はいはいはい、
の時に
友樹兄弟3人といとこ1人、
そういとこ1人、うん、あいつ一人っ子だったからにいる中で、なんか僕はもうそのいとこと遊ぶことが多くて、
あ
のとってもやんちゃっ子だったから、なんかいろんなこと一緒にしたし、
まあでも両国ったんだよ、だからお姉ちゃんは運動神経がめっちゃいいわけ、はいはいはい、うちら の, あの兄弟私と兄の運動神経全部お姉に吸い取られたよねっていうぐらい、足も速くてバレーも上手 で見た目もめっちゃ可愛かったわけ、だから逆にそれを言われてた、お姉ちゃんは可愛いのにねとか、お姉ちゃんは足速いのにねみたいな、 あのお姉ちゃんの妹でしょみたいなことをずっと言われて、それが嫌だったから、うん、で勉強はまあできやればできたから勉強に行った方、
あ、だから俺は逆のあれの弟かだった。
あ、
お兄ちゃんたちはこうなのに、
そうそうそう、
うるせえってなってたから、
そうだからうるせえが言えなかったんだろうね、なんかあ、はいすいませんみたいな、もうなんか
うるせえな、ここの先生も言うっていう、中学校の時はもうそれしか
なかった。いやでもそっちの方が健全だと思うよ、だから言ったら自己肯定感は死に何にもないもん、もうなんかそのトモキのなんか無駄によくわからない自信っていうのはなかった。
ああ、いやもううるせえもうだから兄貴と姉ちゃんの間取っておろくっていうもう同じとこ行かんとか、
はいはいはいはい、
もう避けて避けるとルートを通ってたから俺は。
なるほどね。
あ、でも今思ったらさっき言ってたこのやっぱ受験の時の、うん、わあったやったイエーイっていうのとかをやりたかったなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。
まあ、ないものないものねだりなんだけどね、今思えば勉強はしといてよかったなと思うけど、うん、もっと遊び方を知っとけばよかったなと思うよ。
いや、今
反抗の仕方というか、
今思ったら僕はもっと勉強してたなとか思いますよもっと英検受けてればよかったなとか、
ねえね、まあ、ないものねだりですね、そうですね、人間ね、はい、もう30も過ぎると
欲張りな生き物ですよ本当に人間ってのはは
い、
はい、一旦 CM また行きまして、メールツイキャストをまた紹介していきたいと思います、どんどんまだまだお待ちしております、よろしくお願いします。一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、3月6日木曜日17時42分になろうとしてます。木曜日ジンジャンプレやっております。
うちさんが毎度
毎度、
キューグシカシノリさん、ともきくん元気
元気、ありがとうございます
後からありがとうございます。安野さん、昔は受験戦争だったもんね、私は中高一貫の私立だったからまあまあのんきだったけどと。まあでも私立入るまでが大変ですしね。
そうね、だから中学校から、うん、こっちで言えば沖小とか昭和薬科とかがもうその小6でお受験を受ける、
お受験ね、
その中高一貫のとこだったから、それ受けてる人もだから少数とっても少なかったから、僕らの時、
うちもまあ田舎だったからな、
僕らの学校もそんな賢い学校かって言われたらまあ普通の小学校だったから、
あ、まあ小学校なんてもう本当に超ど田舎だったからさ、
うん、だからもう親次第というか、そのね、親御さん次第で勉強させて、もうお受験受けさせるっていう中学校が、
まあ、逆にね、そういう、まあ、あの小学校中学校がもうなんか地域のとことかで、
うん、
まあ、もう地域柄的にそんなに、まあ、言ったらちょっと古風とかだとそんなに勉強させなかったりするじゃない、
うん、伸び伸び自由に、
そうそう、伸び伸び自由にみたいになったらもう中学から受験させてそのまま行った方がっていう考えもね、うん、あるし、いやそうね、
同級生は沖縄のやつは何人かいたし、
まあ、沖縄でもなんかあれだよね、まあ、この地域の中で言ったら多いのかな、そういう中学受験で入るとこ
多いのかな、どうな
んだ、まあ、もう自分ちが田舎すぎてな、何の参考にもならんだけど、
あるっちゃあるのかな、だから小学校の時から塾通ってるとかも全然見分からなかったかな、
うん、私はもうだから中学まではもうその本当にど田舎のこのなんていうの、そんなにピリピリしたところじゃなかったから、で 親だけがピリピリするというか、
あ、その教育に関して、
ね、そう教育に関してね、で、まあ、中学のテストとか本当に沖縄で席次が一番とか学年で一番、もう10位以内には入りなさいだったから、だったんだけど、だから自分はまあまあ頭いいと思うじゃない、で、でも最初の模試かな、中学この高校受験するって言って模試を受けた時に、この自分がその行く学校書いたら、C 判定だったかな D 判定だったかな、
あ、もう全然だった、
全然だったわけ、それにショック受けて、でめっちゃ勉強して最終 B 以下でも A もらって、 で受けて、まあ、受かったんだけど、もう受かって入ったらさ、もう全然自分より頭いい人いっぱいいるわけ、うん、全国で模試で1位取る子とかいる。
メガネ食いってやってる
キランって聞かれた。そうじゃないのに頭いい子とかもいるわけよ、まあ、そういう子もいたけど、
うん、
あ、全然自分より頭いい子なんていっぱいいるんだと思って、あんなに必死に自分勉強してやっとこの高校入って、なんかやったら、あ、全国1位とかいるんだと思って、うん、全国1位がいるようなとこに入ってんだと思ったら、どうでもよくなっちゃって、で、こう1年2年でそれこそ演劇にハマって、教室にいるより体育館にいる方が多いぐらい で、中間期末は一応ちょっと勉強したらできるわけ、ある程度の成績は取れて、うん、でもさあ受験やろうって思ったら、受験ってこうあれじゃない、もう教科書1冊分じゃん、1年から3年までの、でしかも日本史と世界史がくっついてくるわけ、日本が江戸時代の時世界では何が起きてたでしょうみたいな、
あ、はいはい、
知らん知らんなんかそんな風には教わってないみたいな、
日本史世界
っていうなんか問題とかがあって、それがもうできなくって、
そんな科目があるん
だ社会としてね、もう日本史世界史とかじゃなくて、でなんかそれでもう諦めて、本当は国公立行きなさいって親に言われて、だから5教科受けなきゃいけなかったんだけど、はい、あまりにも 1,2 年で勉強してなさすぎてついていけなくなっちゃって、いざ受験ってなったら、で親にもうすいませんと、うん、家から通うから、家から通うし交通費とかも自分で出すから、私立に行かせてくださいと、今のままだと私立も3教科も勉強できんってなって、でもう本当に数 A から勉強し直すぐらい自分で、もうダメだ、数列が分からんって言って、
じゃあここを戻ろう、じゃあこれやるためには
もう
頭から戻らんといけんみたいな、
英語も英単語とあれが全然分からんって言って、もうずっと1時間ぐらい かかるわけ、通学に、高校通学するのに、だもうずっと単語帳見ながら、わ、全然単語が分からんと、全然分からんわ、みたいな、
パラパラめくる
やつ、パラパラめくるやつだよ、
使ったことないあんなの
いやでも本当に多分勉強はねだいぶしたかな、ここ1年2年はしなかったけど、だって夏休みの後に実力テストってのあるわけ、
はいはい、
夏休み中にここからここまで読んでね、ここからここまでテストに出るよっていう宿題があるんだけど、
はいはい
はい、ほぼ一切やらなかったわけ、
うん、
でやったら国語で11点取って、
やば
友達と部活の友達と、実力テストって実力だから勉強しちゃダメなんだよみたいなこと言ってテスト受けたら11点だったわけ、
あれそれは本当に進学校に行ってた人の教育ママの娘の言うことか
隠した、実力テストがあることは中間期末は親も分かるさ、
うん、
中間テスト中学と一緒だから、実力テストって高校にからしかなかったわけ、
うん、
親が存在を知らなかったから、
うん、
実力テストがあるとは言わずに、だからその11点のテストも隠した、もう私、なんか私11点とか取るんだってちょっと思った
あ、でもそれぐらいレベルの高い問題だったのかな
あ、なんかね、その11点で覚えてるのはあれよ、この作品は誰が書いたでしょうとか、この作品のこの文字はなんかどのタイトルの作品でしょうみたいな、だから完全に暗記だわけ、勉強しないとできないっていうか、
お
ー、羅生門は誰が書いたでしょうとかっていうのの、もうちょっとなんかマニアックな問題がいっぱい出てきて、そうそう、
へー、
文章が書いてあって、この作者はどれを指してますかとかだったらできるけど、
うん、
もう完全になんか台本覚えてこないでステージに立たされてるようなもんだから、
はい、
一切見ないで、
もう勘とかでも当たるわけのないやつね。
そうそうそうそう、
はいはい、
知らんっていう知識ゼロっていうあれだったから。
へ
え。なんかこのあいうえおとかで選ぶのでなんとか11点取れたぐらいな。
ああ。そうそうそう。じゃあ選択式
だ。そうそう、選択式のものもあったからそれで11点取ったけど、あれ面白かった。未だに覚えてる。私の時代公立中学が荒れてたんですよと、金髪世代なもんで、ね。ああ。
まあそうか、だから公立はもう。
危ないと。
危ない。
なるほど。大学なんか、ウッチーさん、大学なんか英語がまるっきりダメだったので国語と社会で入ったようなものでした。大学入試の模試は社会だけ全国2位とかなったことあるなと、すごっ。もう
社会
全国の模試の順位とか覚えてないな。何も気にしてなかったんだと思う。
うん、そもそも受けたことがないな。
いやでもね、この年になると、まあコロナの時もう何にも仕事なかったじゃない、
うん、
暇すぎて本当に大学受験しようかなって思うぐらいだった。勉強したいなと思って。
全くなかった
まあだから好きではあるんだろうね、勉強がね。 はい、メールいただいてます。
ありがとうございます。
旅先では限られた時間の中なので予定してたのにできなかった、景色が目的だったのに天気がいまいちだったなど心残りになることもあります。また次に来る時の楽しみができたねと自分に聞かせてますが、次に時間が取れると別の場所に行ってます。はい。ヒートともきさんはやっと取れた連休なら次のどちらですか。1、気に入った場所にリピート、2、初めての場所でいろいろ初体験。ラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。
クートさん、ありがとうございます。
あるねこれね。私も沖縄に来た時とか、しょっちゅうだったよ。なんか、まあ、天気がいまいちだったとか、行ったら休みだった、なんか不定休だったで休みだったとか。
だからこちらの都合ではない、
そうそうそうそう、どうしようもできない、
どうしようもできないあれで行けなかったとかね。
やっと取れた連休どうしますか。私気に入った場所にリピートかな。
やっと取れた連休、
どこまで連休かにもよるな。
なんかこの
連休か、
大型連休とかで、うん、なんだろう、どっかに旅行に行こうとか、
はいはい、
っていう家庭で育ってないもので、
はいはいはいはい、
その連休にどこかにお出かけしようとか、うん、旅行どっかになんていうの行こうっていう感覚がそもそもない。
あ、
連休はこのなんだろう、家近辺とかでできなかったとこ、うんうん、できなかったことをその日に連休に分けてやるとか。
おー、これはお出かけになるの一応。キャンプとかそういうこと？
いや、
銀行に行くとかそういうこと？
そう。まあ連休だったら銀行もやってないんだろうけど。
私もでも連休、そもそも連休休みじゃない仕事だったから、親も。だから連休にお出かけはしないけど、うん、まあ夏休みの平日とかに海行くとか、まあでも、うん、まあ車でね、県外だから車で行けるところだけど。で大人になってから、まあ、連休で、あれだから、それこそだから私はどっちかっていうと気に入った場所にリピートで、もうずっと沖縄に来てた人だから、
だからそれで言えばもうそういうなんていうの、ゴールデンウィークみたいな連休とかじゃなくて、
じゃなくて自分が取れたな、あれよ、連休よ、
冬休みだったら
大人になってから
奄美大島に帰ってたことしかないから、
あ、
そういうもう休みがあるっていう、
今じゃあ自分が連休取れました、うん、ってなったら、あ、前行ったここが良かったからもう一回行こうなのか、ずっと気になってたけど行ったことないけどずっと気になってた場所に行こうなのか。
だから、それが分からない。マジで分からん。
想像力。私は多分リピートかな。
だからその言いたかったのは、だから夏休み冬休みはなんか家族でどっかに旅行に行こうじゃなくて、うん、島に帰ろうだったから。
ああ、まあそれが旅行。
旅行でもだからもうリピートする派だったんだろうね、どちらかといえば。
ヤダーにはならなかったってことでしょ。
奄美行くよイエーイだったら、夏休みで奄美帰るでしょってこっちから言う。
ああ、じゃあリピートだったんだね、
うん、冬休みでしょ奄美帰るお年玉もらいに行くんでしょっていう感じだったから。
初めての場所でいろいろ初体験するなら、なんかね、友達、どっちかっていうと連休一人で旅行する人間だったりとかするからだし、まあ、連休あんま取ろう取ろうしないんだけど、取るとしたらあれなんだよね、このあ、なんかバーって仕事してて、あ、福岡行きたいって言って、この前行った場所がこうさって降りてきて、あ、福岡行きのチケット取ろうって言って、また全く同じ場所に行くわけ。
おー、あ、じゃあそれで行ったらというか、今の大人で行ったら、うん、多分行ったことないとこ行くと思う。
おー、
うん、
なんか行ったとこないとこは多分こっち来てからかな。あの県外だったら車で行けるじゃん、だから大体の時間が、うん、あの計算できるじゃん。けどこっちからあの県外行ったらバス移動とか、うん、ってなると、バス移動電車移動が怖くて、なんかこう初めての場所になかなか行ききれない。
あ、いや、なんかもうそれ もう行ってみようで行っちゃうというか、だから東京には行くけど毎回なんかここ行ったことないから行ってみようとか、うん、で行くにはどうしたらいいんだろうって調べるしとかはやってるかも。だから行ったことないとこ行きたいかも。
そうだね。でも、うん、なんかあんまり連休取らないから、それこそね、まあ、やっと取れた連休っていうところだったら、うん、なんか失敗したくないって思っちゃうから気に入った場所に行くかな。
なんか連休取ると、明日から連休だから飲もうぜって飲んで、うん、翌日二日酔いで一日して
それはないな。
でも日数がなくなって、うん、どこも行けずにお家のことしようなんか大体のもう流れになるから、いつも まあ、あんまり連休のためにこの準備してどっか出かけて帰ってこようっていうのをやったことがない。
多分ね、自発的に例えば、うん、あ連休取ろうってなったらリピートする。で例えばなんか舞台見に行きたいと、この人の舞台見に行きたいから、うん、行く場所が初めてとかだったら、うん、それはそれで全然、あじゃあご当地の何が美味しいんだろうって調べてそこ行こうとか。
まあね、だからその一番の目的があるから、
そうそうそうそうそう、
そのついでにとかはあるだろうけど、
そうそうそう、あるけど、まあでもな、旅行行きたいな。
あまあだから旅行行くっていうことに触れたのがもう本当に言ったらここ5年ぐらいでの出来事だから、30代に入ってからの。
だそれこそ沖縄に来る2011年か、沖縄に来るために仕事辞めて、で仕事とその沖縄に来る間に1回ゴールデンウィークが挟まったわけ、うん、で人生でゴールデンウィークに自分で遊びに行くこと、社会人になってからとか大学生で車持ってからゴールデンウィーク遊んだことないから遊ぼうって言って一回経験しとこうと思って、いとこと一緒に埼玉から静岡によく潜りに行ってたとこがあったっけ、うん、でダイビングしに行って2泊3日だったかな、それこそ免許あのライセンス取ったり新しく、
はいはいはい、
2泊3日で花火見たりとかで遊んで帰るぞって言ったら、いつも片道4時間ぐらいで行けるところ帰り8時間かかって、うん、渋滞で、でも本当に山道だったからトイレも行けないしご飯も食べれないみたいな、はいっていうのになってからもうあの世間様が連休の時はもう連休しないって言ってからもうずっと平日。
ああだからまあその経験もだから俺ないから、行ったことないから、
アン太郎さんが来てますね。
アン太郎さん、
今日からリン太郎さんがあれかな、復帰したからかな、はい、
今日はアン太郎って書いて
あ、そうですね、こんばんは、静岡県は伊豆と布団に行ってました、潜りに、あもうそろ時間だ。
そうなんですよ、もう時間
ゆっくり喋ってる場合じゃないよ、
はい、
連休連休ラジオも連休、
連休じゃない、また来週はい、というわけでたくさんのツイキャスありがとうございます、
ありがとうございました、
メールありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週です、急に終わる、はい、またね、
まだ受験ある子がいるかな、頑張ってね、風邪ひかないように、ね、バイバイ